からの続きだよ。
さて現在お送りしている心の闇を解き明かすダークトライアド編も6回目となりました。ここまでねダークトライアドの三因子、自己愛、マキャベリアニズム、サイコパシーについて説明をしてきて、うん、でその後は、まあ、ダークトライアド高い人が、まあ、引き起こしてしまいがちな、うん、まあ、迷惑行為とか問題行動についてもね、うん、お話ししました。
はい、
はい、谷先生本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずこのシリーズにおいてですね、ここまでダークトライアドの特徴をね主にお話ししてきました。
はい、
あんまりポジティブな印象については話してこなかったかなと思いますので、うんうんうん、この後で少しね適応的な側面やポジティブな側面についても紹介できればいいかなというふうに思っています。
はい、
またもちろんですね振り返りも兼ねての話になるんですけれども、はい、やはり迷惑行為とか負の側面が他にもありますので、うん、そういう話もねしていきたいなというふうに思っております。
はい、
ところで森さん、少し振り返りも兼ねた質問ですが、
はい、
ダークトライアドが高い人っていうのは一体どういう特徴があったでしょうか？
うん、まずその自己愛、
うん、自己愛ですね。
成長の過程でだんだんそういうのって、うん、いろんな人を見て、うん、あそんな自分ばっかり大好き大好きじゃこの社会でやっていけないんだってなんか学んでいくのに、やっぱもうナルシストっていう人はちょっとそれが欠けているというか、うんうん、でそのマキャベリアニズムは人を支配して動かして駒に使うじゃないけど、手段を選ばないみたいな。
手段を選ばないっていうのが特徴ですね。
う
ん
う
ん、
はい、でサイコパシーは共感性の欠落、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、うん、
それによってなんかちょっともうとんでもないちょっと行動を起こしてしまったりとかしやすい、そんな、はい、感じでしたかね。
そうですね、
はい、
冷酷でちょっと残虐なところがね、うんうん、あるっていうのが、まあ、サイコパス、はい、サイコパシー傾向が高い人の特徴ということになります。
はい、
まあ、いずれもですね高い低いがある程度グラデーションがありまして、うん、ものすごくまあ自己愛高い人、ちょっと高めの人とちょっと低い人、めっちゃ低い人というふうにね、うん、いろんなね点数の人がいるというイメージで考えてもらえるといいかなと思います。
はい、
自己愛についてね、例えば代表的な項目を、もう一回言っておくと、うん、もう周りの人はね私を生まれながらのリーダーだと思ってるとかね、うん、私は特別だとかね、うん、私はもう称賛を受けて当たり前の人間だみたいなのが、まあ、ナルシスト、自己愛ですよね。うん、マキャベリアニズムが一番ちょっとね、うん、言いにくいし分かりにくいんだけど、
はい、
はい、もうねとにかく自分の思い通りになるように賢くね周りの人を使いたいとかですね、うん、本当は秘密にしちゃいけないようなことでもですね、うん、自分のためだったら秘密にしてもいいとかですね、
うん、
まあ誰かに復讐するんだったらそれに最適な時が来るまで待っていればいいとかですね、結構ですね戦略的なところがね、あります。人を操作したり駒のように使ったりするね、今の言った通りですよね。はいはいはい、まあ、サイコパシーはねやっぱりその冷酷で残酷で、まあ、共感性がね、うん、欠けているようなところがあるという話でしたね。
はい、やっぱり今までやってきたのはネガティブなね、
うん、ネガティブ、
ね、イメージですもんね。
はい、はい、ね、一方でですねこのダークな人たちですけれども、うん、時にはね適応的な反応を示すようなこともですね、
うんうん、
あるっていうことが分かっておりますし、
はい、
また社会的な成功をね手にする人もね一定数いるっていうことが報告されております。
うんうんうん、
まずですね適応的な行動としてはですね、うん、これ状況によっては、うん、このダークな人たちとかもですね攻撃的な特徴をあんまりね出さなくなるっていう話があります。これどういう時だと思いますか？こういう育てられ方をしてるとかこういう環境にいるとダークな人でもあんまり攻撃しない、
うん、なんだろう、愛情をすごく受けてるとか。
おー、めっちゃいいですね。
あ、いいですか？
もうさすが、はい、ドンピシャですね。はい、やはり他者からのサポートをたくさん受けている人はダークな性格特性みたいなのが結構高めに出てても、うんうんうん、あんまり攻撃をしないというか攻撃的な特徴を抑制できるっていうような可能性があって、逆にやっぱり周りの人間関係に恵まれてない人ほど、うんうん、特にダークな人は攻撃行動に走りやすいということがあるので、
そうかそうか、
はい、だから無駄に攻撃はやっぱりしないわけですよね、
うん、あーそっかそっか、はい、さすがに、
うん、そう、う
ん、なんか恵まれてるいい環境で、うん、そんな時さえも攻撃するわけじゃない
っていう、そういうことです、うん、その理由がないんですよね、やっぱりね、うん、経済的に裕福であること、さらには親しい他者からサポートを十分に受けている場合は、うん、ダークな特性が高い人もあまり攻撃的にならない、うん、攻撃的な特徴は抑制されるということだから、うん、やっぱりまあ性格っていうのもね大事なんですけど、はい、周りの環境も大事なんだなというのがね一つ言えますよね。
本当ですね。うん、まあ、でもいい時はやっぱいいんだ、うん、めっちゃ普通のこと言いますけど、
うん、そうなんです、
悪い環境になった時にその人間性が、うん、出ちゃうっていうやつですよね。
そういうことですね。
そうなんだよな人って。
そういうことです。なんか思うところが、
思い当たることがいっぱいあるな。はい。
貧すれば鈍するというねことわざがありますけれども、はいはい、周りに恵まれてる時はね、うん、そんな普通に振る舞ってて適応的なんだけれども、うん、まあもともとちょっとダークなところがある人が苦しい状況に置かれると、うん、そういう行動に出やすくなっちゃうっていうね、うん、ことがね指摘されてますね、
はい、
だからまあ性格だけじゃないんですよね、
うんうん、
あとですね、例えばこのサイコパシーもそうですし、うん、マキアヴェリズムでもそうなんですけど、結構自己の利益を追求するようなところがありますよね、
うん、
この利益をね、追求するっていう特性は逆にいい方向に出ることもある、
うん、
例えば援助行動とかをね、うん、するかどうかっていうような研究なんかではですね、
はい、
例えば普通の人がちょっと困ってる時、こういう時にはあんまり援助行動をサイコパシーとか高い人とかしないんですけど、うん、ところがちょっとね困ってる人、怪我してる人、骨折している人とかですね、うん、そういう人が困ってる状況になると結構援助行動を他の人よりもするというような、そんな話もね、あります。
なんで
それは、困ってる人にね助けてあげたら恩が売れるじゃないですか。
ありがたがられるから、
はい、なんかラッキーチャンスじゃんみたいな、
ね、なるほど、そういう風に思うんだ。
そうそうそうそう、そういうところもね、うん、なんかやっぱり利益に敏感なので、ここは恩を売るチャンスだとかここはちょっとめっちゃ困ってるからここで助けてやるとね、きっとこいつは、
ああなるほど
っていうような、まあうがった悪い悪い取り方をするとそういう風に取れちゃうんですけど、
だから援助の目的が、うん、そこってことですね、
うん、そうですね
そうか、単純に困ってるから助けてあげたいっていう良心というよりも、うん、自分のやっぱ損得感情というか、その、
うんうん、
ね、
そういうことです、
はい、
う
ん、
まあだから逆に自分にとって得になるっていう状況があれば、うん、結構率先して逆に他の人よりも助けたりするっていうのは、うん、人間の興味深い現象なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、確かに。じゃあそうやっていいふうに働けばね、
うん、
世の中的に助かるっていうこともね、
うん、
ありますもんね。
そういうことですよね、うんうん、あともうちょっとね面白い研究としてはですね、地域によってサイコパシーの高い人が援助しやすくなるっていう、そんな研究もあります。流動性の高い地域と低い地域、これを分けて分析すると、うん、流動性が高い地域っていうのは人の出入りが激しいところなので、うん、転職率が高いような地域だと考えてもらうといいですよね、うん、流動性の低い地域っていうのは転職率が低いところですよね。そういうふうに分けて考えるとですね、転職率が高い流動性のですね高いような地域ではサイコパシーの高い人は援助しないんですよね、うん、人がまあ出入りが激しいところ、うんうん、逆に流動性が低いようなところではサイコパシーの高い人もそこそこ援助をするんですよね。他の人と同じぐらい援助するわけですね、低い人も高い人もね、これはどういうことだと思いますか。
そのそれこそ人にそうやって感謝される、うん、恩を売るっていうところが、うんうんうんうん、もう出入りが激しいとせっかく恩を売った人がもういなくなっちゃったら意味ないじゃんみたいな感じなのかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、そういう考えができますよね、やっぱりね、うん、さっきと同じ理屈で言うとそうなりますよね、うんうん、だからすごい流動性の高いところではなんかいいことしても誰が見てるわけでもないし、うん、あんまりそれがねいいフィードバックが得られないわけですよね、うんうん、せっかく助けていてもね誰も見てないし、うん、大して感謝もされないようなそういう地域もあるわけですよね、うん、まあ大都会とかなんかは、うん、特に人がちょっと冷たくなるような印象とかもあるんですよね、うん、一方で田舎とかだとすぐ見られる
広まるし、
そうそうそうそう あの人なんか冷たいとかね、すぐに言われちゃうわけですよね。まあ、ある意味監視社会、村社会みたいな感じになると、まあこういうダークな性格の人はそういうのを読み取って、ルールを読み取って、まあ、ここはよく見られるからやっといた方が得やぞと。
あ、なるほど。
損得に対してすごい敏感なんですよね。そうか、そうか。そうすると結構ね、あのいいことしたりするんですよね。
なるほど。
調子いいやつですよね。
なるほど、わかりやすい。
わかりやすいですよね。基本的に利己的な人っていう考え方をすると、自分の利益になるわけですよね。他の人が見ててね、フィードバックしてくれるから、そうするとここはちょっとやっといた方が得だから頑張ろうっていう風になるわけですよね。
なるほど。
損得感情をものすごくするってなると、逆に誰も見てないようなねところだと誰がやるかみたいな裏表があるんですよね。
なるほどな。まあでもよくそういう人助けとか、そういう援助行動とかって、偽善なんじゃないかみたいな、そういう心ってなんか働く人もいると思うんですけど、でもじゃあ例えばこのダークトライアド高めの人で、田舎とかで、自分にその徳があるから、あの援助行動をすごい頑張るとするじゃないですか、けどダークトライアドじゃあ低い人で、でもなんか他者に興味がないみたいな感じで全然やらない人も中にはいると思うし、その援助行動しない人、ダークトライアド低くて、だったらそのしてくれる方がありがたいですもんね、その援助される側からしたら。
そうですよね。
高かろうが、その人が損得考えてようが、助けてくれる方がありがたいですもん ね、
ね、結果だけで見たらね、やっぱりね、やらない人よりやる偽善の方がいいですもんね。
そうですね。
そうですよね。
そういうパターンもある
な。まあね、計算高いと言ってしまえばそうなんですけれどもね、でもやっぱりやってもらえると助かりますしね、そういう環境においてはまあダークな人は強いのかもしれませんよね。
なるほど。
結構だからよく考えてるといえば考えてるわけですよね。人を操作してもうまくしたいとかね、ある意味考えてるわけですからね。
確かに、考える基準がまあちょっとすごい自己中心的、
そう
ではあるかもしれないけど。
そうなんですよね。難しいですよね。ダークトライアドの反対側は本当に人のためにばっかり考えてるんですけど、まあそればっかり考えてるのもバランスがもしかしたら悪いかもしれないですね。
はい、
あとですね、ダークトライアドの中でですね、3つともそうっちゃそうなんですけど、特にねこの特性は高い人はね、多くの給料を得ている、傾向があるっていう特性があるんですね。まあ3択なんですけど、どれが給料が多そうですか？
マキャベリアニズム。
あ、
違うんだ。サイコパシー。
あ、違う。
違うんだ。自己愛なんだ。
そうなんですよ。
外れた。三択で。
ね、調査をしたらね、これがね出ててですね。
そうなんだ。
はい、自己愛がね好きな人、自分が好きな人が結構ね、多くの給料を得ているっていう傾向があるっていう報告があります。
なんでなんですかね。
そうですね、まあいろんな考え方があると思うんですけれども、自分が特別な人間である、まあありたいというね意欲が高いわけですから、上昇志向がね強かったりするわけですよね。そうするとまあ年収もね上がりやすいかもしれませんよね。
なるほど。
そう、あとですね、まあ前ナルシストの話の時にアーティストの話もあったと思うんですけれども、注目の的でありたいっていうのはね、
ありたい、
これはもしかしたらねあのお金を稼ぐ一つのね動機になるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。まあそのやっぱりビジネス何かしらで成功するっていう、それで注目されたいとか、成功者になりたいとか、なるほど ね、
賛美されたい、褒められたいとかね、結構まあこれってお金を稼ぐモチベーションにはなりやすいんじゃないかなとはね思いますよね。
なるほどです、
ね。まあ、他にもね、あのやっぱり他者からの評価を気にするわけですよ。だからやっぱり、人よりもねいい評価を得ようっていうふうに思うと、これももしかしたらねお金を稼ぐいい動機になっているのかもしれないですね。
なるほど。他者からの評価を気にするのって、自己愛高い人の特徴ですか？
そうですよ。それは高かったら気になるんじゃないですか、やっぱり。
それか、私。やばい、めちゃめちゃ納得しちゃった。他者の ろうかとか、うん、いちいち傷つきすぎたりとか、うん、気にしすぎるのって、うん、自己愛から来るんだ。
自己愛は関係してます、はい、
あのビッグファイブでいう、うん、その神経症傾向とか、うん、なんかその気にしいみたいな、うんうんうん、ビッグファイブで考えるとなんかそういうところって思ってたんですけど、うんうんうん、自己愛関係しますね。
自己愛もね、まあちょっと高めの人がやっぱりアーティストとか多いんじゃないですかね。森さんに限らずですよね、うん、そうじゃないとやっていけないん
だまあでも今他者からのその評価とかどう見られるかみたいな話が出た時にもうドキッとしましたやっぱりこの自己愛マキャベリアニズムサイコパシーで言うともう絶対に私みたいなこういう目立ちたがりボーカルは自己愛だなってハッとしました、ね、改めて、
うん、はい、でもいいと思いますよ、はい、ね、それがいい方向に出れば、ね、有名なロックアーティストとかいっぱいいると思います
し、そうですよね、
アーティストはね、うん、そう思いますね。
上昇志向で頑張ろう、う
ん、はい、上昇志向を持ってくださいはい、まあ、マキャベリアニズムの話もしちゃうと、はい、このねマキャベリアニズムの人は人をね操作するみたいな特徴もあるので、うん、低い人よりも指導的な地位についている割合が高いっていうことが報告されております。
なるほど。
まあ何らかのやっぱり教える側の立場だったりするし、あるいはやはり会社の社長さんだったりね、うん、指導するような職にねついているっていうことがね多いっていうふうに言われております、う
ん
う
ん、はいはい、なるほど。
なんかまあね、やっぱり人をね操作したいとかそういう特徴と関係しているのかもしれませんよね、
うんうん、
もう少し他のものをね、見ていってもですね、
はい、
企業のまあ社長とかですね、うんうん、あと、外科医、これが結構ダークトライアドがね高めの職業であるというですね、こんな報告もあります。
そうなんだ。
意外とダークトライアドが高い人が社会的にね高い地位についてるよみたいなことを、紹介している論文もね、あります。
外科医、
うん、外科医ね、うん、ある程度やっぱり共感しすぎるとなりにくいのかなとは思ったりしますよね。
人の体を切るわけですもん、
ね、そうなんですよね。
いやそれが、うん、普通に考えたらもう怖すぎる仕事じゃないですか、
う
ん、
そうですよね。
もう私、うん、乳がんの手術受けといて、うん身をもって体験しましたけど、うん、体験でも全身麻酔だからね切られてる瞬間はもちろん知らないけど、うん、すごい仕事ですよね。考えてみると
怖いですよね。
怖い、ね、
魚切ったりね指切ったりするのもね
いやそれでも慣れないと
本体から来るとね
そうそうそう、ひいって思うのに。
そうですよね、
そうですよね、うん、もしかしてそういう方もいるかもしれないですよね。
そういうことですよね。
共感性とかがちょっと、うん、薄いから平気じゃないけど、
うんうんうんうん、
まあそれが仕事としてね、
うん、
ちゃんとその、うん、すごく役立ってるからいいけどっていう話ですもんね、
う
ん、
そうですよね、うんうん、やはりまあある意味そこで動じないっていうことが大事なんですよね、
うんうん、
その手術してる時にいちいちね切るのにねためらってたりとかね、共感なんかしてたらねできなくなっちゃうわけで、
そうですよね、
その動じなさみたいな特性をもともと持っている人が医学部の研修の中で外科医として生き残っていくのかもしれませんよね、
うん、そうか、うん、まあ、なんか慣れもあるじゃないですか。
そう、慣れは大きいでしょう ね、
うん、最初はすごいビビってたりとか、うん、怖いと思いながらやってたことが、うん、まあ、どんどん回を重ねて慣れていくっていうのはまあ普通のことだと思うけど、うん、最初から動じないって人はね、うん、もしかしたら高いかもしれないですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、慣れもねだいぶ大きいと思いますね、はい、うん、でもやっぱりもともとそういう人の方が練習もうまくいくでしょうね、
うん、向いてそう、
向いてそうな感じはね、うん、しますよね、
はい、
外科だけなんですよ。内科医とか眼科医とかそういうのは上がってこないんで、
うわ、
そこがちょっと面白いなと思いました。
うわ、そう思うと、
うん、
やっぱりそのメスを入れるっていう行為が
行為なのかなとかね、
そう思っちゃう、うん、そうですよ ね、
そういうまあ考え方もねできるかなと思いますね、
うん、そう思っちゃいますね、う
ん、こんな風にね様々な職種の、うん、人のねダークな、性格との関係も調べられていて、うんうん、
はい、
今お話しすると やっぱちょっとしたこのサイコパシー傾向の軽い高さ、冷酷なぐらい共感性が低いっていうのがむしろね、役に立つような場面もあり得ると思いますし、自己愛やマキアベリアニズムっていうのがね、役に立つっていうこともありますので、あとは場面によってはね、むしろ他の人よりもね、援助行動したりするみたいなこともありますので、決してね悪いことだけではありませんよね、このダークトライアドっていうのもね、
そう思いました。
そう、まあ、人の性格ってね、前から言ってるようにね、高い人が高い人のね、いいところ悪いところ、得意なこと苦手なことがありますので、まあ、ダークっては言ってはいるんだけれどね、いい側面もあるよというふうにね、考えていきたいと思いますね。
まあ、だからうまいことそれを使ってほしいって感じですよね、その個性を。
そうですね、そう上手にね機能するといいですね、そういうまた環境だといいわけですよね。恵まれてない環境とかだと、特にそういう人がそういう状況に陥ると、なんか苦し紛れに悪いことをしたりすることが増えるということですね。
まさにジョーカー、
ジョーカーあ、じゃあ続きですね。今はもう振りでしたね。次回予告ですか。
そうですね、
はい、じゃあその話はちょっと、ジョーカーの話はね、映画とかね、まあ小説とかアニメとかのキャラとしてですね、次回扱ってみたいなと思います、ということで、まあダークトライアドのね、高い人にも適応的な側面があるみたいなね話を、してきました。
はい、というわけで今回はここまでで、次回はさっきねちらっとジョーカー、ジョーカーを私映画ね、改めてちょっとね見返したんですよ。
おお、さすが。
だから次回ね、ちょっとその話も含めて、ダークトライアド編のまとめに入っていこうと思います、というわけで次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。
さようなら。